五理解第31節。信心する者は木の切り株に腰を下ろして休んでも、立つ時には礼を言う心持ちになれよ。遊興の世界にも、萎縮一般の恩義に命を懸けて恩に報いると聞く。教祖は、信心して神の大恩を知れば、無事達者で子孫も続き、身体もでき、一年まさり、大まさりのおかげを受けることができるぞ、と教えておられる。命で感ずるもの、すべての恩のことである。萎縮一般の恩義、と教えておられますが、神様と私どもとの間に、その恩義とでも言うのでしょうかね。そういうものを感じる。これは、恩を感じるというのは、一宿一般でも恩を感じることができますね。いわば、その、何と言いましょうかね。命がもうないという時に、神様にお願いして、その命を助けてもらう。そこに恩を感じる。そして、その、九死に一生というようなおかげをいただき、それで、信心が長く続く。その恩をもとにしてですね、というような信心もありますけれども、それだけではないような感じがいたしますね。確かにそういう九死に一生のおかげをいただき、その恩を一生感じ続けるということもありますけれども、師匠が教えてくださる神様と私どもとの間柄というものはもう少し違っているように思います。さて、神様と私どもとの間柄をどういうふうに感じるか、どういう間柄になっているか、ある先生は、高徳な先生ですけれども、神様がご主人、私どもは番頭という、そういう主人と番頭というような間柄を実感されておられたようですね。そういう間柄でお説きくださいました。師匠の場合はどうかというと、ある時には親と子の情愛を持って、ある時には夫と妻、いわば夫婦間の情愛を持って、お解きくださいますね。いわゆる神様と私どもとの間に、その他人した間柄、例えば通りすがりにあるお店に入って、その何か品物を求める、いわゆる一元の客ではないのですね。その馴染みの客とでも言うのでしょうか。そういう馴染みの客になることによって、そこに情が通い合う。一元の客では通い得ないような情が、信心の稽古を長年続けていくうちに、神様との間に通うようになってくる。その情愛というものが、神様が親であり、あ、私どもは子供だと、あるいは夫婦の間の恋愛関係といいましょうか。神様に愛を感じる。また神様からの愛も感じる。そういったような神様と私どもとの間に、これは私ども人間の方が情愛を感じる。 その人間が感じる情愛をまた神様の方もまた感じてくださるのではないでしょうかね。神様の情愛が私どもに照り返ってくるのか、私どもの情愛が神様に照り返る、そしてまた私どもに返ってくるのか、その辺のところはよくわかりませんけれども、いずれにしろ神様と私どもとの間から、それを情愛をもって感じるのですね。そこまで来たときに、その他人同士では願えれないようなことでも、ああこんなことを願っていいだろうか、こんなことを頼んでいいだろうかというようなことでも、親子の間であれば、夫婦の間であれば、頼むことができますね。ちょっと無理なことでもやっぱりお願いいたします。ほんの些細なことでも、ちょっとこれをしとってくださいとか、これをしてちょうだいとお願いをいたしますね。そしてまた親であれば、夫婦であれば、その相手の無理な願いでも聞いてあげますね。それはそこに情愛が通っているからですね。これがもし他人他人している間柄であるならば、まあ、こんなことはちょっとお願いできないなとか、あこんなことを頼まれてもと躊躇するようなことでも、そこに親と子の情愛が、夫婦の情愛が通っておれば、その願い、願われる間柄というものができてまいりますね。そういう、そこに感じる大恩というものですね。ただ、九死に一生を得て、そして感じる恩ではない。そのもっと密な関係、密接な関係になって感じる大恩というものではないでしょうかね。ためには一遍お参りをした、そしておかげをいただいたというだけでは、その情愛はなかなか湧いてこないと思いますね。そこにやはり5年10年と信心が続き、神様のお働きを実感として感じる信心体験が生まれて、初めてその神様との情愛が通う、そこに願い願われる間柄もできてくる。これは他人他人した間柄の時にはとてもできなかったような願い事でもできるようになってくる。ためにはどうしたらそういう間柄を作ることができるか、そういう情感を通わせることができるようになるか、それはもう師匠が教えてくださる、私どもに起こってくるその成り行きを、神様のお働きとして一つ一つを尊び大切にさせていただく、そういう信心体験の積み重ねによって初めて神様と私どもとの間の情愛というものがより深く感じられるようになるのではないでしょうかね。どうでも神様と私どもとの間柄が、その情愛をもって実感できれるようなおかげをいただきたいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。